皆さんこんばんは。今日も始まりましたよっさんの独立ラボ、かっこいい人生の作り方。今日は第7回になります。前回ですね、ちょっと体調不良をしまして、実質1回休むような形になってしまいまして、失礼いたしました。何人かの方からはですね、体調大丈夫ですかというようなご心配のメッセージもいただいたりとかして、本当にありがとうございました。まだですね、今日もちょっと咳込むかもしれませんけれども、一応話せる状態にはなったので、第7回を上げたいなと思っております。さて、この番組はですね、48歳海外在住3児の父の、普通のサラリーマンをやってきたよっさんがですね、体調を壊したことをきっかけに自分らしくかっこよく生きたいと一念発起して、ノービジネスプランで会社を辞めて独立起業に立ち向かってみるリアルドキュメントの番組であります。日々の不安や失敗、学びや気づき、感謝や喜びなどを発信していきたいと考えております。さて、今回のテーマはですね、先に言っておきますけれども、なかなか重たいです。で、私も正直あんまり理解しきれていないので、間違えたことも言うと思いますし、結構ですね、聞いていても何のこっちゃってなるかもしれませんけれども、それでも非常に難しいネタなんだけれども、皆さんにとっても、そして今回私もいろいろと勉強してみて、とても役に立つといいますか、意味のあることかなと思っています。今回のテーマは、日本の物価はなぜそんなに安いのというテーマでお送りしたいと思います。というとですね、いやいや、めちゃくちゃ上がっとるかなという声を聞きそうですけれども、いやいや、確かに上がってはいます。上がってはいますけれども、先月、先々月ぐらいですが、私が帰国した時もやっぱりコンビニに行くと物はめちゃくちゃ安いです。100円台で物が買えるし、ビールも200円ぐらいで買えたりするし、シンガポールの半分以下、オーストラリアだったら3分の1以下とかじゃないですかね。とにかく安いと感じます。こちらで生活をしていると、海外で今 2,3 年生活をしていますけれども、円に換算をしてどうしても計算してしまうので、とにかく高く感じますね。で、たまに日本に帰るのが楽しくて仕方がないと、そういう意味ではですね、というのを身につまされているので、なんでこんなことになるんだろうと日々感じているわけですよ。でですね、分かりやすい例としてですね、ちょっとビッグマック指数というのを見てみたんですけど、これアメリカ、要はビッグマックですね。皆さんご存知のビッグマックが世界でどんな値段で売られているのかというのを、過去何十年にわたって統計が取られているんですけれども、実はアメリカ1995年 2.3 ドルでした。2024年 5.69 ドルでした。約 2.5 倍になってます。これ実はイギリスだろうが、シンガポールだろうが、オーストラリアだろうが、大体どこでもそうです。ローカル通貨でもドル建てでも大体そのぐらいになってます。日本1995年391円、ちなみに2020年390円、下がってる、変わってないですね。このぐらいに大きな差があるということなんですよ。これ2024年の数字を見ても450円なので、ほとんど上がってないんですよ。で、これは皆さんの肌感覚とも合うと思うんですけど、ちょっとこのビッグマック指数を正しくファクトチェックしたわけじゃないですけど、これは AI との会話の中で出てきた数字ですけど、大体肌感とも合ってるなという感じかと思います。で、これよく考えてみると、日本の物価が上がってないというのは確かにそうなんですけど、考えようによってはドルの価値が下がってんじゃないのとも言えますよね。なぜならビッグマックって30年前も今も1個食べて満腹になる度合いって変わんないじゃないですか。つまり人間が得ている価値って変わらないわけですよ。にもかかわらず 2.3 ドルだったものが 5.7 ドルになっているということは、ドルの価値が下がってるっていう言い方ができますよね。逆に言えば、日本は390円のものは390円だから、同じビッグマックの価値、同じ値段、日本円の価値下がってないじゃん、いいじゃんと、ドルの価値下がってんじゃんと思いますよね。 いやでも待てよと、最近円安って言われるよねと、円の価値は確かに当時1995年ぐらいというのは1ドル80円ぐらいだったんですね。で今160円、半分になってんじゃん、でどういうことと、まあ、思ったわけですよ。いやいや、まあそこら辺詳しい方からしたら、いや何を言うとんねんっていう話かもしれませんけど、そこをあれどういうことと思って AI でいろいろと整理をしていったわけですよ。まあ、これは簡単に言うとどっちも正解なんですけどね。要は日本円の価値は下がっていないし、日本円の価値は下がっている。どういうことかというと、日本市場における購買力という意味では日本円の価値は下がっていない。確かに下がってない。なんだけれども、世界でのまあ米ドルまたは他の通貨との交換価値で言ったときには。アメリカの国内で2分の1の以下の 2.5 分の1に下がったドルよりもさらに2分の1にまで日本円の交換価値は下がりましたと。あ、国際的な交換価値の話と日本国内での、まあ、購買能力の話で言うと、だから、まあ、違うことを言ってるから片っぽ下がってない、片っぽ下がってるっていう状況だと、まあそういうことですよね。まあまあそこまでは分かりましたよと。で次なんですけど、そもそも、まあ、アメリカにしたってイギリスにしたってどこでもそもそも通貨の価値が2分の1、まあ、2.5 分の1とかに下がってる、これなんでなのということを、まあ、疑問に思ったわけですよ。これ経済の基本を知っている方からしたら、まあ超ベーシックな当たり前のことやんけって言われるかもしれませんけど、まあ、私も一応一流大学を出て日本のですね、で、会計士もして、数字をいろいろ扱ってきて企業の、まあ、大手企業とこうコンサルとかで渡り合ってきた人間なんですけれども、そんな僕でさえこの基本を知らなかったのですが、まあ、ご覧にちょっと AI と勉強したんですけど、そもそもですね、通貨の価値というものは全世界のまあ、通貨を発行できる人たち、まあ、要は国家ですよね、まあ、アメリカの中央銀行だったり、まあ、アメリカ、日本だったり、いろいろな国々はみんな通貨の価値を基本的には下げていく方向に持っていきたいと。なぜならその方が経済発展にとって都合がいいからということらしいですね。まあ、どういうことかというと、通貨の価値を下げる、つまり毎年毎年値段が上がっていくという意味ですよ。同じものでもですよ。例えばビッグマックでも毎年毎年値段が上がっていってるわけです。実際に世界の全ての国において、日本以外でいうと主要国においては全部そうです。毎年毎年値段が上がっていくんです。でそれはなぜかというと、今年よりも来年の方が値段が上がるって思ったらみんなすぐ買うわけですよ。で来年今100万円の車を来年だったら120万円になります、110万円になりますと言ったら、いやもうそれは今年買うでしょと。で当然みんなが今年買う今年買う今年買うってやれば、当然企業の業績は上がります、売上が上がります、そして給料が利益が上がります。すると新しい商品を開発するお金も生まれるし、給料もたくさん払える。じゃあ給料をたくさんもらいます、じゃあもらったお金をはいすぐ使いますという形になるので、毎年毎年値段が上がった方が経済がぐるぐるぐるぐる回るわけですよね。なので基本的には通貨の価値は薄めていくものだということなんですよ。なるほどねと。そう考えると確かに日本が過去20年30年やってきたこの価格が上がらない作戦、まあ、作戦というか狙ってやったわけじゃないけれども、そうなってっていうのは確かに経済発展の原理から言うと超逆をしてたんだなと。なるほどねということですね。でまあこれは分かりましたと。で考えてみたときに、いやじゃあなんで日本はこの30年間値段が上がらない状態が続いたんですかというと、これはどうやらバブルが原因でありそうですと。それまでっていうのは日本経済は、まあ、戦争で焼け野原になってからグググググッと、その当時 1.6 兆円ぐらいの GDP だったみたいですけど、1946年、それが一気に1980年とか90年ぐらいになってくると一気に 500兆円ぐらいまで増えるんですよね。もう世界一の経済に一気に踊り上がる。つまりどんどんどんどんその当時はもう作って物新しい製品が生まれてどんどん値段が上がってってずっと続いていたわけですよ、そこまでは。でもちょっと調子乗りすぎて、まあだんだん借りどんどん借り入れをしてどんどん投資をして土地とか建物が売買ゲームで増えていって、でもそれは実体経済を表してなくてドカンと値段が下がって、まあ、要はバブルがあったわけですよね。それによってまずこうお金を借りて何かを投資をしてっていうことを、まあ、ビビる文化ができてしまったと。そのバブルの失敗を経て、でプラスその当時まだ円が高かったので、円が強かったので海外から小麦とかいろいろなものが安く仕入れられたわけですよ。ガソリンにしたって何にしたって、で超低価格戦略をしたわけですよね。そのバブルで経済が崩れて、で超低価格戦略、皆さんも覚えてませんかね。100円マックとかですね、私は学生時代っていわゆるハンバーガー65円とかで売ってましたよね。でなんかみんなで買いに行きましたの、じゃんけんで負けた人が、じゃあ俺1人10個とかって、10個買っても600円ですからね。でそんな時代があったんですね。でそこからずっと値段は上がらないものっていう状態になってしまった。でも値段を上げるのが怖いから、企業も値段上げたらお客さんがついてくれないと思うから値段上げませんと。値段上がらないと儲からないから、当然給料も上がりませんと。給料上がらないからさらに値段が上がりません。で投資もできませんっていう、こうデフレスパイラルっていうものに、しかも30年間。当然政府はいろいろとお金をジャブジャブ吸ったりとかしたけれども、このデフレからは逃げることができなかったと。それが結果として、これさっき のビッグマック指数って結構衝撃的ですけど、1995年の時は391円、これ2000年、294円に下がります。2005年、250円に下がります。2010年でも320円、ここからちょっと上がっていきますけど、まあこれぐらいですね、まあ、特殊な流れを日本経済はこう辿ってきたことによって今のようなこう世界的に特殊な大きな経済なんだけれども物価がめちゃくちゃ安いというようなことが、まあ、発生したということですね。で今はですね、結局通貨が安くなって通貨が弱くなって結果として物価が上がらざるを得なくなって今物価が上がり始めましたと。これは確かに生活を見た時には確かに一時的には苦しいんですけれども、こうやって物価が上がるという、まあ、経済の、まあ、根本的な正しい軌道に乗ったという言い方もできて、戻ってきたという言い方もできて、あとは経済を発展させるだけですね。なので、いかにこう研究開発であったりとか、人材開発、まあ、要は教育ですよね。でこう高付加価値化を図ってこう経済を拡大していくという元のルートに乗せていくと、まあ別にこう土地がなかったり資源がなかったり、まして今は高齢化または人口減少もしている日本ですから、まあ、必ずしも昔のような世界一に返り咲くという必要はないし、それも難しいでしょうけれども、やはりそういう投資を行って、まあ、いわゆる高市さんが言うところの責任ある積極財政の中で経済を成長軌道に戻していくというものに、まあまあ、つながっていくんだろうなというふうには思います。と、まあここまでで、まあ、その日本の物価がまずなぜこういう特殊な状況にあるのかということに関しては、まあ、一定の納得は私としてはしたわけなんですけれども、まあ、基礎的な理解の復習も含めてですね。で先ほど、まあ、経済発展の軌道に戻ってきたみたいな言い方をしましたけども、これ、まあ、ふと思ったこととしてはですね、そして多分皆さんも思うこととしては、こう経済発展をしますと、こう、まあ、通貨を薄めるなりいろんな方法をして経済発展をしていく、まあ、それは分かりましたよと。 で徐々に徐々に拡大をしていくというのは確かに分かりましたということなんですけれども、でも考えてみると産業革命で車ができたとか、まあ、そしてインターネットが生まれた、まあ、農業革命も含めて、そして今や AI とかも含めてなんですけど、全て全部日本の地球の資源エネルギーを使って行われてますよね。売買ゲームなりでずっと何パーセントって成長し続けていったら、資源は 100% 有限なわけですから、どっかで限界来ませんかっていう気もしませんか。このまま走り続けていいんだろうかというところ、これは多分全ての人が、いや、いずれ限界は来ますよということに反対する人はいないと思いますと。それに向かって誰かが何か準備してるんですかっていうと、多分誰も準備してない。つまりこのシステムは成長が必ず必要な、まあ、金利も含む、今日はあえて金利は触れなかったんですけど、金利というもののシステムも含めて成長が必ず必要なシステムの上に我々は乗っかっているので、永遠に成長していかなければいけないシステムなんで、それってどっかで破綻が来るよねというお話は一方であるんだろうなと。でさらにですよ、まあ、今金利の話をしましたけど、やっぱりこう経済が成長して資本が生まれて、その資産を持っているところにさらにお金が集まってくるというシステムでもあるので、どんどん格差が広がってますよねと。今でもトップ 1% の人が世界全体の富の半分以上持ってるとかっていうような統計もあったりしますよね。そういう状況にあったりもするし、実際今世の中で行われている取引といわれるもの、まあ、お金が動くもののうち、先ほど私が言ったような物を作ります、サービスを作ります、販売します、輸出順しますみたいな、いわゆる実体経済といわれるものの取引と、それ以外の金融取引、つまり株とか債券とかデリバティブとか、そういったものをいわゆる金融取引っていうと、全体の取引の 3% から 4% が実体取引と言われていて、 96% の取引は株を売りました買いました、為替を売りました買いました、デリバティブを売りました買いましたっていう取引が永遠に行われていて、全体の取引の 97% は実体経済とは関係のないところでお金が動いているとも言われていますと。そういう、まあ、先ほどまで言ってたのはその 3% の話して何回っていう話になるわけですけど、まあ、というような大きな、まあ、貨幣経済、資本主義経済の中で、まあ、我々は動いているんだなということを改めて今回ですね、もともとは日本の物価ってからスタートしたんですけれども、 AI に聞いて、これってどういうこと、これってどういうこと、いや今為替ってどうなってんの、世界の国債の残高ってどんだけ増えてるの、政府の借金ってどうなってるのみたいな話をずっと聞いていくと、まあ、今みたいないろいろなものに出会っていくわけですよね。なので、まあ、今回スタートは日本の物価ってから入ったんですけれども、まあオチとしてはですね、やはりこういう、まあ、我々にとってお金とか目の前で物の価格とかそういったものというのはとても当たり前に生まれた頃からあって、でここでこの30年間の特殊な期間を我々は日本で過ごしたことによって、物の価格は上がらないことが普通っていう、まあ、ある種の洗脳を受けてきたわけだけれども、こうやって一回自分の体内に入っていた常識を外に取り出してみると、あ、日本ってこんだけ特殊だったんだねと、いや日本のこの30年間がこれだけ特殊だったんだねっていうことが分かると、改めて分かると。でそうすることによって、でそれからさらにもっと俯瞰をしてみると、そもそも貨幣経済って資本主義経済って、あ、こういうふうに出来上がってるのねと、いや全部は分からないんですよ、複雑すぎて全部は分からないけれども、だいぶ視野を広げることができる。やっぱり外に取り出してみないと、自分の体内にある中ではそれを冷静に判断をして、いいも悪いもどう変えるっていうのも考えようがないけれども、こうやって まあ、成人発達理論というところの客体化ですよね。客体化をする、つまり客観的に見るということをしていく。たとえこれは確かに難しいんだけれども、全部分かることは多分誰もできないのかもしれないけれども、こうやって客体化をして、こう自分なりに自分の意見を持ってみるということが改めてめちゃくちゃ重要だなということを感じました。で、実際ですね、これを勉強してから、例えば日本の国会の放送ですよね、岡田道成さんっていう元ゴールドマンサックスの方、国会議員さんと片山さつき財務大臣の討論とかを聞いてても、あ、こういうことを言ってんだなと。で、そこに植田日銀総裁が出てきて、発言をされる。で、発言される意味が、今の金利とかインフレの政策の中でどういうふうな意味を持った発言なんだなとかっていうのがすごく分かるようになるんですよね。で、そういう意味でも、こう、まあ、なかなかアレルギーがあるというか難しい分野ではありますけれども、こうやって客体化をしてみて自分で勉強してみる。しかも今は AI がありますので、 AI にいろいろ聞いてみる。いろんなデータを一瞬で取り出してくれます。で、変なことも言います。これ言ってることおかしくないって言ったら、あ、ごめんなさい間違えてましたっていう会話を何度もしました。で、自分の頭で考えてみる。 AI が言ってることも嘘かもしれないし、誤解するようなことを言ってるかもしれないので、常にそこに自分の頭で考えて、こうなんじゃないか、ああなんじゃないかっていうのを考えていくということが、本当に、まあ、改めて当たり前のことを言ってますけど、改めて重要なんだなというふうに感じましたということでした。ちょっとこの過程でですね、結構いくつかすごく面白い本にも出会いました。まあ、一つ挙げるとするならば、円での遺言という本、これはすごい面白い本だったので、ちょっと概要欄にも貼っておきますけれども、皆さんも手に取っていただければなというふうに思いました。モモを書いたミハエル・エンデのエンデの遺言という本ですね。これ貨幣について書かれている非常に面白い本だったので、皆さんにも読んでいただければなというふうに思いました。というところで、今日ちょっと20分を超えたお話になりましたけれども、はい、今日はこんなところで終わりたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。それでは。